こんにちは。スピーチアウカウンセラーの林明宏です。いつもご聴取、ご視聴いただきましてありがとうございます。今回は個人セッション、私のメニューの一つである恋愛心理リーディング。恋愛心理リーディング。これの説明をしていきます。いつものレギュラー回とは内容が違いますので、今日はもう宣伝だったらいいやという方は、ここで閉じていただいて結構です。ご興味のある方だけ、この後ですね、ご聴取、ご視聴いただければと思います。はい。今 YouTube では画面を映してますが、そのメニューのページですね。ここにも載せてる通り、あの人の気持ちを知りたいという、恋愛における相手の気持ちや心理ですね。これを文字通りリーディングする。いつも言ってる通り、お名前だけでわかります。ということで、相手のオーラ、波動ですね。これを名前だけで見ると、そのオーラの中から、感情のエネルギーですね。それを、ある程度ですよ。完璧にはわかりませんけども、ある程度まで察する、リーディングすることができると。これは特に恋愛において、あるいは婚活とか、悩んでいる方にとっては非常に切実なことでもあります。こういったことをですね、もうずっとやってきたんですが、改めて、メニューとして、切り出してですね、独立したメニューとして作りましたので、今回はこの説明をしていきたいと思います。この恋愛 CD のリーディングですね。これは今言った通り、感情のエネルギーをその方の波動、オーラから読み解くということですね。厳密に言えば、感情体、感情の体ですね。これが、原理をね、喋るとなくなっちゃいますけども、ある程度までリーディングできる。ということですね。一般的な男女関係、片思い、両思いはもちろん、夫婦関係ももちろん、これから言うような以下のケースにも該当します。例えば、同じ会社組織とかグループの中の誰か、上司、先輩、同僚、後輩、友人、チームのメンバーですね。あるいは、浮気や不倫の相手。これは、現実にはめちゃくちゃ数はあります。ね。表にはあんまり言いにくいけど、めっちゃあります。たくさん相談を受けてきましたんでね。そして、将来、結婚考えている相手。よくあるのが、結婚の先延ばしですね。あの人本当に私と結婚する気あるの？という。これも切実ですね。そして、婚活のマッチング相手。この人本当に気あるのかな？ってね。これもよくあります。そして、外国人の相手。言葉があまり通じにくい相手ですね。これも、昨今ではオンラインでのコミュニケーションがハードルが下がったこともあって、これもよくあります。次。アイドルやタレント。多少でも面識がある場合とか、その方のファンクラブに入ってるとか、これも意外とあります。過去のご相談では、韓流ね、韓国のアイドル。この方、私のことどう思ってますか？という相談もありました。意外とあります。そして、LGBTQ ですね。同性愛。これもあります。あまり表には出てきませんが、よくあります。そして、いつも同じ電車に乗り合わせている相手。いつも同じ車両、同じ時間、通学、通勤のその時間。それもあるんですよ。これもありますね。そして過去、 すでに別れた相手。相手とのよりを戻したい。あ、これもよくありますね。もうこれ書いてることみんなよくあるんですけど、これもある。そして、これはまさにスピリチュアルですけども、ソウルメイト。ツインレイ。あるいはツインソウル。じゃないかな。この方はそうじゃないかな。生まれる前に約束したんじゃないかな。と思っている相手。これもスピリチュアルならではですね。そして、これはもっとスピリチュアルですけども、すでに亡くなった相手。これもありますね。魂は存在し続ける。まあ、私は亡くなった方もお名前聞けば、その波動としてね、まあ、エネルギーとして見ますので、それでもわかります。ある程度ね。完璧ではないですよ。ある程度までわかります。はい。まあ、こういった、まあ私には関係ないやっていう場合はね、もう、関心ないんでしょうけど、全くね。関心のある方にとっては、これは本当に切実ですね。こういったのをリーディングをしていくというメニューです。注意点。見るのは現時点での相手の感情や気持ちであって。ここは大事ですけども、縁があるかどうかという未来を予知、予言、そして予測するものではないということですね。ただ、これは相談としては、よくあります。私はこの人と縁があるんでしょうか？本当に結ばれるんでしょうか？それは多分、神様でもわからないかもしれない。それは自分で体でぶつかっていくしかない。未来は約束はされていない。見るのはあくまで現時点の相手の感じは気持ちである。ということですね。そして、これは、まあ、占いでね、よくあるんですけども、恋愛成就の祈願。先生のお力で、なんとか彼を、彼女を振り向かせてください。という。まあこれも切実ですけど、ありますね。あるいは逆に、浮気とか不倫の場合ね。相手、好きな彼のあの奥さんね。縁切り祈願してくださいという。まあこれは、ちょっと怖いね。場合によっちゃ怖い依頼ですけど。この縁切り祈願。そして、これもね、あるんですけどね。相手の潜在意識を書き換えるっていうね。で、こちらに振り向かせるっていうね。なんか、どこの魔法だよみたいな ね。いや、でもこれ実際あるんですからね。後で言いますけど、私、占いの現場にちょっといた時期があるんでね、昔ね。これは、あります。ほんまにできんのかいと、個人的に思いますけども。あります。こういった、エゴを助長する。軽薄。はっきり言いますよ。軽薄な行いは、その依頼は一切やりません。いいですか？かえって依存心を深めるだけです。占い師とか、ね、まあスピーチアウカウンセラー、まあ私もそうだけども、献金して終わりますからね。全く意味がない。こういうことはしないです。あと、まあ、これもね、この相談にあたっての不安としてあるんですけども、特に不倫とか浮気の場合ですね。よくあるんですよ。ほんまにめっちゃある。もう、めっちゃ話聞いてきたんで、いちいち、そんなやるべきではないとかね。相手が悲しむだろうとか。そういった一般常識に当てはめて、ジャッジしたり、責めたりね。そんなことはしない。人間の世界ですから、いろんな事情が あるわけです。私もカウンセラーの端くれですから。そんな正しさとかね、正義とか、それでうまくいかないこともある。ですから、あ、そういった上から目線でね、なんか、だからあなたダメなのよみたいな、あ、そういったことは言いませんので、そこはご安心をいただきたいと思います。まあ、この相手の気持ちを教えてほしいというのは、そのさっきもちょっと言いましたけどね、占いの組織に所属していたときに、めちゃめちゃ相談あったんですよ。もうこれが圧倒的ですよね。で、最初は、こういったリーディングね、まあしてなかったというか、やってなかったんで、オーラ見てましたけど、もう本当にめちゃめちゃ相談あるんで、じゃあまあ、期待に応えようかなと思って、まあまあもう何年も前ですけどね。ずっとその相手のね、オーラを見続けると。さらにね。そうすると単なる色とか波長とかだけじゃなくて、想念波動というんですけどね。エネルギーですね。感情のね。それがある程度わかるようになってきたという。まあ、お客様から現場で鍛えていただいたという感じですね。うん。まあ、それがあったおかげで今こうしてね。ここでも話してているわけですけども。まあ多いですよ。ね。特に、まあ男女もそうだし、まあ別に男女関係なくですね。相手が何考えてるかよくわからんというのは、まあ普通の人間関係でもありますよね。スピーチュアルでも、まあいわゆるその、みんな魂が違うし、過去世も違いますからね。まあそれは分からん人もおるわけです。けど、なんか知らんけども、その分からん人を好きになってしまう。分からないからこそ、思いがいってしまう。ということもありますね。まあそういった切実なご相談を、この恋愛心理リーディングでは受ける。ということ。うん。で、大切なことなんでもう一回言いますね。縁があるかどうか、脈があるかどうか、それまではわかりません。他の占いで相性抜群だと言われて、別れたカップルは5万といます。逆に、相性最悪ですね。縁ないですよ。と言われて、それから結ばれた人もいます。実際にいます。何回もそのケースを見てきました。縁が本当にあるかどうか、それはわかりません。具体的に行動してみなければわかりません。わかるのは、私の場合は現時点での相手の気持ちだけ。それを知った上でどうするか、それはあなた次第です。まあ、私がね、相手あんまり、ちょっと今んとこあんまり気持ちありませんねと言って諦めるのもよし。けどどうしても諦められなくて、そこからアプローチを何とかして考える。それもよし。あくまで考える判断の材料、ヒントにすぎません。ご自分の人生ですから決めるのはあなたです。それが人生というものです。未来のことは誰にもわからない。その前で、特に恋愛ですからね。恐れながら、震えながら、それでも憧れを持って勇気を出して、もし、可能性を見たいんであれば、目の前の扉を叩くしかない。まあ、ということですね。いや、本当に、いろんなご事情やね、いろんな関係性、お話聞かせていただいて、やっぱり楽しくも難しい、喜びもあり、ね、切なさもある。まあ、これが恋愛ですよね。まあ、私自身も、今までちょっと苦しかった、人生の中で苦しかったこともありましたけど、うん。 まあ、恋愛における苦しみ。まあ、これが最も深かったですね。まあ、いろいろありましたけどね。まあ、そういった意味でね、この、難しいことですよ。関心がないとはもう全くどうでもいい話ですけど、ね。まあ、その渦中にいる方にとっては、本当にこれは、切なることですよね。こういったことを、まあ、考える、決断する、その判断として、材料として、この恋愛心理リーディング、それを提供します。で、まあちょっと話、時間なくなるかもしれませんが、まあ、もし余力あれば、今思い出したんで言いますけどね。まあ、例えば、将来結婚を考えている相手でね、これは、一つ事例を言うと、付き合って5、6年。大学時代から付き合ってもう5、6年の、まあ女性の方からのご相談でしたけどね。で、まあ結婚したいなと、早く子供を産みたいな、ということで結婚を考えていたんだけども、相手の男性が、なかなか渋る。はっきり言わない。いろいろ作戦を考えて、じゃあそれぞれの実家にご挨拶に行こうと。ね、どう？って言って。声かけるんだけど、なんか渋々ですね。いやー、ちょっと今、いや今俺さ、仕事大事なプロジェクトやってて、とかね。ちょっと忙しいんだよね。あとさ、ちょっとこれから、昇進のための試験があって、それでいろいろ勉強したり、社内でいろんな調整があって、あ、ちょっとそれが終わったら、いや、それが終わったら考えるよ。まあ、こんな感じ。で、まあ、ぬるぬると先延ばしをする。まあ、それでね、困って相談に来られた。そんなケースがありました。で、まあ、実際に波動ね、その彼の名前聞いて、リーディングするんですよ。そしたらね、やっぱり渋ってる感じがあるんですよね。なんか迷ってるというかね。あとはね、なんか自信がない感じもありましたね。うん。まあ、特に男の方に多いかもしれませんけどね。いや、まだそんななんか稼ぎもないし、とかね。いや、まだちょっと大人として、まだそんな家庭を築けるほどの、その責任を負えるような、まだその時期じゃない、みたいな。じゃあ、いつだよ、みたいなね。方が、これが、この相談された女性の方から出る。いや、別にいつでもいいじゃん、みたいな。ね。まあ、この辺のズレですわね。で、まあ、その時は、いや、相手ほんと渋ってるんでね。口先だけで、おう、結婚するよ、みたいな。おう、いつか、やるよ。っていうね。で、ただ、その相談された女性の方は、いや、早く子供を産みたいんだけど、できれば20代で産めたいんだけど、という、まあ、いろんなことをね、話し合った後で。まあ、単にリーディングするだけじゃなくて、他にカウンセリングも私やってますからね。まあ、そこでいろいろとお話を聞いたり、まあ、ちょっとしたアドバイスもしたり。で、その結果、じゃあ分かりました。もう分かれます。いつまでもダラダラして、私も年取っていくし、もう別れます。と、結構はっきりとね、最後そういった話になりまして。それで、うん、もう別れようと言ったんですって、本当にね。まあ気の強い、まあ、その時は気の強い女性でしたけどね。その結果どうなったか。まあもう、男性の方がね、びっくりして。いやいやいやって。いやいや、結婚したい。結婚したいよって。別れるの？いや、やめて。っていう感じで、焦ってね。うん。もうそっからすぐ、お互いの両親のとこに 挨拶行って、結婚式の段取りとか、そっからスーッと進んでいったみたいですね。はい。まあ、ちょっとわかりやすいので、一つ思い出して話してみましたけども。まあ、例えばこんな感じ。ね。あるいはまあ、婚活でもね。特に今はね、ネットでいろんな、結構カジュアルにマッチング、ね、してあったりしますよね。だから、しかも早く決めないといけない。婚活の場合ね。時間決まってるじゃないですか。だから、そんな中で、本当にこう、それこそ思いがあるっていうことは脈がね、あるってことですから。縁があるかどうかわからないが、少なくともその思いを見ることによって、思いがない人に当たってもしょうがないわけですからね。まあそうやって、特に最初の婚活の段階では、もう、何人も見ますね。波動ね。まあいろいろプロフィールとか写真とかありますからね。まあ例えばこんな感じ。その渦中って言ったら失礼かな。そのタイミングの中にある方にとっては非常にもう最重要項目ですね。はい。まあこういったのをリーディングしていくというメニューであります。もし英語興味ありましたら、まあ通常の個人セッションの流れでやっていますので、ご興味ありましたら、私のホームページ、マジスピの中の、この個人セッションのメニューですね。その中にありますので、ぜひご覧いただければ幸いです。はい。では今回、ちょっと宣伝が中心になってしまいましたけども、恋愛心理リーディングの説明をいたしました。はい。ご参考になれば幸いです。では、以上です。ありがとうございます。